ビズインク。はい、後半も引き続き株式会社ジョイゾ取締役副社長の篠宮琴恵さんにお付き合いいただきます。
はい、お願いします。
はい、ちょっと前半は子育て、ちょっと仕事復帰する前のところを詳しくお聞きしてきたんですけれども、後半はちょっといよいよ仕事復帰されてから、まあ、今、すごい多岐にわたるちょっと活動をされてると思うんですけど、そこに至るまでのお話を聞いていきたいなと思っております。
はい。
仕事を最初にこう復帰しようっていうタイミングでは、なんかどういう、こう気持ちの変化があったのか、うん、それともなんかまあ将来的にはまた仕事もするだろうなっていうふうに考えていたのか、その辺はどうでしたか？
そうですね。仕事復帰はいきなりジョイゾーではなくって、その前に一旦ちょっと近所のパートに出てたっていう経緯がありまして、その時は、お母さんが、まあ、姑さんがお仕事を辞められるっていうこともあって、まあ、家に主婦二人いてもねっていう話から、じゃあ私もそろそろちょっと仕事復帰考えようかなと思ったんですね。で、その時に IT の業界に帰れるかって思った時に、10年ぐらいもブランクがあるので、就職先難しいだろうなと思ってたんですよ、はいはい。見つけるのが難しいだろうなと思っていて。はい、なので本当、近所でまずパートからかなとか、パソコン教室の先生とかならできるかなとか。そういう感じでこう、アルバイト先みたいなのを、まあ、探してたんですけど。で、一貫今違う会社の、本当、サッカーのユニフォームに背番号をつける仕事みたいのに、それで社会復帰したんですけど。で、そこから、でもそれに働いてからですね、たまたまこのジョイゾーっていう会社がやっぱりすごく忙しくなってきたっていうので、はい、まあ、SE を探してたんですよね、多分夫が。はい、で、当時は、仕事は一緒にしたくないって思ってたんです。夫婦で働くって大変そうじゃないですか。なので、一緒に働くのはちょっと嫌だなってずっと思ってたんですね。でも、まあ、本当に忙しそうだし大変そうだったので、じゃパートと両立して、ちょっとだけ手伝いに行くぐらいな感じで、最初は、ジョイゾーに入って、お手伝いをするみたいな感覚で復帰してたんですよ。で、その、仕事に出たいなと思ったのは、やっぱり社会とつながりたいなは、あったっていうのが、正直なところはそこが一番大きくて、ママ友とか、子供のつながりの人たちが、すごく楽しかったのもあるんですけど、徐々にみんながこう、上の子が1年生とかになって、こう、仕事に出ていっちゃったりとかして、まあ、だんだんとそういう自分のお友達、まあ、下の子とかのママ友もいますけど、だんだんこう、社会復帰していくのを見ていて、私も何かしたいなっていう気持ちがやっぱり出てたっていうのはありますね。少しだけ、もうちょっと言うと、夫に嫉妬してるのもあったと思っていて、やっぱり IT の業界にいて、すごく楽しいと思ってた仕事を、まあ自分の都合でもちろん辞めたんですけど、一方で夫は仕事を辞めずにずっといたので、起業もして、まあ自分でやりたいと思っていることを実現していたので、羨ましいなと思ってたところもあったと思うんですよね。なんかそういう複雑な気持ちの中で、まあ何か社会につながれないかなっていうのをずっと模索してたのはあります、当時は。
こうちょっとずつこう手伝い始めていく中で、もうがっつりこうコミットして、まあ、副社長になるまでの間っていうのは、どういう段階があったんですか？
それはやっぱりやってるビジネスが、すごく面白かったっていうのが一番の要素だと思います。私たちの会社、対面開発という手法をとっていまして、お客様の目の前でシステムを組み上げて、こういう感じですかっていう設計をしながらアウトプットしていくっていうやり方をするビジネスモデルを、業界の中では初めてそういう手法をとったって、言ってるんですが、当時、そんなことを、そういうやり方をしてるとこって他になかったんですね。で、純粋に夫の会社という感じではなくて、あ、このビジネスモデルすごくいいなって思ったのもあって、面白いってこうハマってったっていうのは、やっぱり私はこうなると、あ、これはすごいってなって、ハマっていったタイミングだったんですよね。で、まあちょうどビジネス的に こう伸びていこう、伸ばしていこうっていうところだったし、新しい一番最初のこうやり始めたこういうビジネスモデルなんだっていうのを聞いたときに、いや、これは絶対すごいと、世の中絶対変えられるから、私も一緒に関わりたいって思って、で、ちょうど母が仕事を辞めるから、子育て私がやるから、仕事やったらって言ってくれたのがあって、そこでキュッとスイッチが入って、仕事の方に、こう、重きを置き始めたっていうのはあります。
私はもうちょっと IT の分野はだいぶ疎いんですけど、小手さんとご心配されてた、10年とかっていうタイムラグだと、業界の、中での、例えばコードとかそういうものって、全然こう変化していくものなんですか？
そうですね。で、言うたら、私が当時働いてた頃は、まだインターネットの世界じゃないんですよ。クラウドサービスがある世界ではなかった時代の SE なので、サーバーがあって っていう、こう、クライアントサーバーっていう感じのやつだったんでね。だけど、今インターネットの世界になってたんです。10年経ってきたら。全然違いますよね。言語も違えば動く環境も違うし、やれることも全然変わっていて、かつ、私はその細胞の筋トーンっていうものなんですけど、ノーコードと言われて、コードを書く必要がなかったんですよね。これは私みたいな、人もまあ、今でいうリスキリングになるかもしれないんですけど、社会復帰していくときに、もともとエンジニアだったけど、自分の持ってる言語が陳腐化していたとしても、基礎があれば、これでちゃんとシステムを作れるっていう、まあ、そこにすごく私も魅力を感じたっていうのがあって、あ、こういう人たち、私みたいに思える人たちも増やしたいし、対面で開発するってお客様も結構教育をしながら行くので、普通の事務の方がどんどん知識を得て、業務改善をして自分たちでシステムを作っていくっていうところを見たときに、こんないいサービスないじゃないかと思って。そう、そこでもっと広めたいなっていうのが、まあ、すごくミッションの中では大きいな、これはって思って、夢中になってやっていったっていうところありますね。
永田さんからするとどうですか？その10年、IT 業界での10年っていうタイムラグは。
いや、IT 業界の10年って、基本的に地面すら変わってるんですよ。違う、もう地面が違う。だからさっきの、社さんのおっしゃる通りで、オンプレミスって、要するに会社の中とかデータセンターにサーバーがあるんですけど、インターネットでは繋がってるわけではないっていう状態なんですよね。で、それがインターネットの時代になって、クラウドサービスの時代になってっていうのは、もうものすごい変化が起きてるわけですよ。で、その中で、やっぱりとはいえですよ。やっぱり、プログラムを書く、コードを書くっていうところに必要な素養とか、基礎知識っていうものは実は変わらない。だから業務をブレイクダウンして、フローをきちっと整理して、フローチャートなり作って、ここのところにこういうものを入れれば、こういうふうに効果が出ますよね。ここを省力化することで、ここを迂回して、正確なデータをここの中に貯めることができますよね。っていうところを見つけることっていうのは共通なんですよ。だから、こそ、この10年のブランク、IT 業界で10年のブランクがある中での復帰っていうところで、ノーコードのものっていうところに、なんていうんですかね、こう、出会えたこともそうだし、他の今、長い期間、例えば、ね、連続でお子さんお二人とかっていうような、産休育休取られているママもいると思うんですけど、そういう方たちも、結局その自分の能力って言語に、よって、縛られるものではないんだよっていうことを、特に IT 系に関わってこられた方には、そういうことを気づいていただくといいかなって思いますよね。
いや、本当にそう思います。
いや、だから、僕がコード書いてたって言ったって、それこそ、もう僕が子供の頃なんてベーシックだし、で、C に関して言えば、C プラプラは僕途中で挫折したし、書けるのは結局パールと Python ですみたいな感じではあるんですけど、でも、それでもやっぱりベースのプログラムの考え方というかね、そのコンピューターに頼る、め、何ていうか仕事を命じるにはどうすればいいのかとか、どっか何をやってきてどういうふうにデータを格納してどうやって引っ張り出すのかみたいなことは変わらないわけですよ。だからやっぱりそこを抑えてるっていうのは強いですよね。
そうです
し、
ね。
他の業種の人も自分がコアに持ってるスキルって何だろうっていうことを考えていただければ、やっぱり復帰をするとか転職をするとかっていうところでも、強みになると思うんですよね。だから、
本当に。
南さんなんかで言うと、まあ、保険会社さんだったわけですよね。で、やっぱりそうやってなると、お客様との対話っていうのがものすごく、スキルとして必要だし、で、そこで使われたコミュニケーションとか、人の悩みや困っていることっていうことを、にいち早く気づいてあげてカバーできるっていう、その能力っていうのが今のお仕事、別の、畑は違うけど、今のお仕事につながってると思うので、まあ、やっぱりそういうことって、すごくね、まあ、自分自身が、まあ、仕事を中断してっていうか、その育休を取ってたわけではないんですよ。経営者で育休みたいなことをやりながら仕事もしてたっていう状態だったので、偉そうには言えないんですけれど、でもやっぱりその復帰のタイミングとかそういうふうに子供と向き合ってる時間って、自分とも向き合ってる時間でもあるし、ものすごくやっぱり考えるじゃないですか。この人の親としてもそうだし、自分自身としてどうするんだっけみたいなところはすごくあると思うので、今お話しいただいたことってとっても大きなヒントになると思います。はい、ありがとうございます。
私の流れで、なんかそういう子育ての経験をこうしたからこそ、なんかこういう仕事ができてるなとか、なんか仕事の仕方に反映されてるなとかって思うことありますか？
子育てをしてないからダメとかそういうことでは全然ないんですけれど、やっぱり子育てをし始めて自分の思い通りになること一つもないなと思
そうですね。
って。全然そう思いますよね。なんか、思い通りに動かないことが当たり前すぎて、結構私、決めた通りに、時間通りに何でもこう進めたいタイプだったんですね。もう何時に出かけたいと思ったら、その時間に出かけたかったわけですよ。でも、自分なんですけど、いろんな準備したりとか何とかしてると時間遅れるじゃないですか。出ようと思ってた時間に出れない。でも、夫は車でこう待ってたりするわけですよ。そうすると、なんか、私が遅れたみたいですごい嫌だ、みたいな、結構そういう感じで、自分自身で自分を不機嫌にしちゃったりしてたんですね。で、この話をした時に、いや、夫に、なんで私がやってることを受け入れてくれないの？みたいなことを言ったら、いや、違うよと。あなたはあなたの自分のやってることを自分で受け入れてないんだよって言われたことがあって。で、そう思った時に、あ、ってはっと思って、あ、思い通りにいかないことたくさんあるな。でも、今ここで不機嫌になるんではなくて、次どうすればいいかを考えればいいのかっていう、なんか子供と向き合ってると、まあしょうがない。もうこれはもうしょうがないよね。じゃあ次に行こうみたいな、こう切り替えられるようにちょっとなってるかなと思っていて、これ結構仕事でも生きていて、なんかうまくタスクをこなしてもらえてなかった時とかあるじゃないですか、こうチームとかでも。それはもうその時責めたいか、みたいな、これなんでやってないのって言いたくなる時とかもやっぱりあるんですけど、言ってもしょうがないっていうのもやっぱりあって、そうなったら、じゃあとりあえずこれはもうこういう事実だと。事実がここにあるから、次どうやって進めるかを考えようみたいな、まあ、その切り替えができるようになって、それがストレスなくできるようになっているっていうのは絶対あって、子供にそれをなんかなんでそんなことやってんのって言ってもしょうがないじゃないですか、結構。
そうですね。
しょうがないよね。じゃあ次どうするみたいに考えるように、やっぱり切り替わったのはあるなと思ってます。もう。それは子供を育てて体制ができたんじゃないかなと思いま
確かに、なんかすごいいい意味での諦め力みたいなのが。それはなんかこう、育て通じてすごい、みんなこう身につけられそうなスキルの一
そう
つ。
ですね。それは本当子育てしてると、そうやって言っても結局しょうがないよねっていうことに親が気づくと、もう子供を、との子育ての中でも、本当喧嘩とかあんまりやっぱしなくて、喧嘩っていうか、子供をすごい怒ったりっていうことがなくて、どうするか考えようよっていう子育ての仕方をすると、すごい楽というか。なので、 結構どっちもですけどね、仕事もそうだ
う
し、子育てもそうだし、
ん。うん。
まあじゃあこれどうするって、どう、あなたはどう考えるっていう対話に持っていけるようになってるなと思います。
皆さんはいかがです
本当おっし
か？
ゃる通りですね。おっしゃる通りですね。もうね、思った通りにいかないのが当たり前になってくると、本当に体勢つきますよね。
きますね。
あ、そうきたか、みたいな気分になるんですよね。もう、ここまで準備万端、車も準備できて、さあ行くぞってなった時に、この服嫌とか言い始めたり、靴履きたくないとか言われると、うわ、今日はそうきたか、みたいなのがあって、やっぱりその段取り通りうまくいくことが素晴らしいと思ってたし、僕自身もやっぱり完璧主義者だったっていうのもすごくあったのが、もう生きててくれりゃ OK みたいな感じにだんだんなってし、A 案、B 案、C 案、D 案、考えといて、もう最悪じゃなかったからいっか、みたいな、なカバーの仕方っていうのができるようになったっていうのは、すごくスキルだなとも思いますし、マネジメント職にこそ子育て経験者いいよねって思ったりはしますよね、やっぱり。
そうですね。体制があるっていうのはすごいいいですよね。本当に。臨機応変に生きていかないと、というか、子供と向き合っていかないと、やっていけないですもんね、も
そうですね。もう、なんていうか、ショッピングモールの目の前でいやって言ってゴロンって寝転がられちゃったりとかしたときに、さーてどうしようみたいなとかね。本当、思いもよらぬトラブルが起きるので、
本当、そういうところはすごく良くなったなと思います。
そうですね。だから逆にその仕事をする仲間たちにこう見る目もちょっと変わってきて、この人って子供の時こういう子だったのかなというようなところとかまで考えちゃうみたいな。わがまま坊主だったんだね、みたいな感じだったりとか、お父さんの目線で見ちゃったりとかして、だから、俺は君こう、そういうことをそう言うけれど、ここはこうなんじゃない？みたいな、当たりが柔らかくなりましたよね。ビジネスのいさかいというか、こう、意見の違い方って、やっぱりお互いが思ってることを、まあ、当然すり合わせていくんだけど、すり合わせも、割とバチバチにぶつかることも多かったんですけど、こういったって子供にはわからんな、みたいなところから、柔らかく言うみたいな。この子本当はどうしたいんだろうみたいなところを、やっぱり上から目線ではなくて、包み込むような俯瞰的視点というかね、そういうのが持てるようになったのも、一つ大きなところなのかなって思いました。
そうですね。若い世代を、こう、一緒に働くようになってきてから、才能って一体何なんだろうなって、その子の才能を生かしてあげるって何なんだろうなっていう視点で、会社の中では一緒に働いてることが多くて、合わない仕事なのかどうかとか、その力を発揮できていないときに、本当にそれは彼らの力不足なのかとか、そこを考えたときに、適切な場所にちゃんと配置できているのかとか、ちゃんとした指導ができているかとか、結構そういう視点で、この子の一番の才能どことか、この子の苦手なとこどことか、そういう感じで見るように結構、なります。それは、年下の子たちだけではなくて、まあ、同じ同僚だったりとか、まあ、その同世代でも、上の世代でも、この人の一番活かせるところどこなんだろう、みたいな。本当にやりたいことと、やれることと、なんか苦手なことをじゃあ誰がカバーできるかとか、その辺は、なんか子供を育てる目線に近いかもしれない
そうですよね。なんか、人のね、人材をどう生かすかっていうところの話で、もう本当に、琴井さんがおっしゃる通りで、この人できない人なんじゃなくて、単に、スキルとジョブがアンマッチなんだっていうだけ、みたいなところは、すごくあって、実際に得意なこと何なんだっけとかっていうところを見つめ直すと、ちょっとじゃあ、今回こういうことをやれるか、ちょっとお願いしてもいいって言ってやってみたら、すごいいい、ね、打ち返しが来たりとかっていうことは本当にあるので、 子供の興味の持たせ方もそうだし、そうやってその人ができることをスキルだったり、楽しくやれるというかね、本人の思考してることと本人が得意なことって実はバラバラっていうのは子供見ててもめちゃくちゃあるじゃないですか。だからそういうところはやっぱり視点を子供が教えてくれたなっていうのはありますよね。
やりますね、本当に。
ありがとうございます。ちょっと最後、質問させてもらいたいんですけど、ここから今、さらにこう将来に向かって、ご家族との、関係性のことでもいいですし、お仕事のことでもいいんですが、よりこうなっていきたいっていうような、ビジョンって琴恵さんの中でありますか？
私の中で、やっぱり3人目が1歳、2歳になるくらいに復帰をしたので、仕事に集中してしまって、ちょっと寂しい思いをさせた時期もやっぱりあるんですね。保育園に行ってた頃って、ばあちゃんが送り迎えをして、私たちがいる時は、私たちが送っていくんですけど、迎えは大体おばあちゃんが行くみたいな感じになってて、気づかなかったんですけど、ずっと爪を噛んで、爪を切ってないな、しばらくって思った時に、爪をずっと噛んでるってことに気づいて、あ、これちょっと寂しくてそうなっちゃったんだって思って、で、そこは、出張に行く時とか、もう保育園を休ませて一緒に連れて歩いたりとか、そういうふうにして対処はしたんですけど、やっぱりどうしても一緒にいる時間がすごく少ない。特にやっぱり、子育てって3人目になると写真も少なくなるとかよく言われると思うんですけど、例に漏れずうちもそうなんですね。で、もう、小学校も高学年になってきてるので、そこまで親のが必要かって言ったら、本当にそこまで必要ではないんですけれど、ちょっと今年ぐらいになって、去年コロナで、コロナ明けで、すっごい本当に家にいなかったんですね。多分、3分の2ぐらい家にいなかった。だけど、ちょっと切り替えて、子育て、お姉ちゃんが大学に今度入りますけど、本当に必要まだなと思って。もちろん、すごくあっという間なんですけれど、子育てもあっという間だなと思ったので、改めて、もう少し家にいて、一緒に過ごす時間を取らなきゃいけないなって、そこは意識していかなきゃいけないなって思ってます。ご飯を作ってあげたことが誕生日ぐらいしかない。誕生日とか運動会の時とかぐらいしか今、一番下にはなかったなっていうのは、振り返るとあるので、もうあっという間にって言ってる中なので、できることはやりたいなっていう。だから子育ても、仕事もバランスっていう意味でいくと、る範囲で、子供と一緒に過ごす時間をもう少し増やそうかなって思っています。仕事は仕事で今まで通り楽しいし、やることはたくさんあるんですけど、うまくこう時間が作れたらなとは思ってます。
いいですね。その時々にやっぱありますよね。もうちょっとこっちに肘を置こうかなとか、もうこっちのバランス取ろうかなっていうのは、やっぱ子育て続けていく中で、きっと多分その時々で、自分でも考えて調整し続けていくところなんだろうなとは、私も。
でも3人目になると、これまたすごく全然上と違って、YouTuber なんですか、うちの子。自分で、100人ぐらいのフォロワーしかいないけど、YouTube を自分で撮って、自分で編集してアップしたりとかしてて、このコミュニケーションの取り方も上の子たちと全然違うんですね。上の子たちはそんな SNS とか全然繋がってないんですけど、一番下の子は SNS って私の活動もそうですし、何でも発信も見てますし、自分も発信してるので、そこでLINE でコミュニケーション取ったりとかしていて、ここは、物理的にいないんだけど、オンライン上で繋がってるみたいなのもあって、すごく、本当に上と下で全然違うコミュニケーションの取り方なんですけど、その中でもやっぱり物理的に一緒にいる時間ももう少し増やそうかなとは思ってます。
そうですね。ビゼイク体現されている方たちは、やっぱり、結構その仕事してる姿も全力で見せるみたいなところ、結構みんなやられてるのかなと思うので、そういうところ、私もぜひ参考にさせてもらいたいなと思いました。ありがとうございます。長田さんはいかがでしたか？
はい、もう本当に、首を縦に振ることばかりで、たくさんいろいろ教えていただきましたし、さすが先輩というところもありまして、はい、本当に共感ばかりでした。本当はもし、楽しいお話を教えていただいてありがとうございました。
こちらこ
は
そ
い、
聞かせていただきありがとうございます。
ございます。もうね、本当に、あっという間っていうキーワードがさっき出てきたんですけど、うちの娘も10歳、まあ今年11歳ですけど、小学校、これで次から5年生なんですが、もう本当にあっという間だねって本人に言ってるぐらいで、
本当にあっという間ですよ。
本当にびっくりです。もうだって、身長150センチに届こうとしていて、うちの子背高いんで、もうびっくりするんですよね。あんなに高かったのがこんなになってるみたいな。本当に家でなんかくつろいでるの見ても、でっかいのが転がってんな、みたいな感じになってきて、こんなあっという間だなって、10年ってこんなに短いもんだっけっていうのは、その相手の進歩も確かにね、先ほど言ったようにビジネスが変わるっていう話もしましたけど、でも本当にあっという間で、どんどん分かったような口を聞くようになるし、ねえ、とはいえまだでもまだまだ小学生だなって思うようなこともあるし、だからね、その可愛さと面白さと成長みたいなものをすごく感じる10年だったし、これからもさらにあっという間なんだろうなっていうふうに思うので、できるだけコミットしていきたいということを再度確認いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと本日はここまでということで、改めて、泉谷琴恵さんお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。